皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月29日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はもう元には戻らないです。先週末から富山号の方に来ております。南信州、長野県の一番南ですね。富山号の休日となりましてですね、今回も全国から多くの方に来ていただきました。本当に静かな綺麗な自然がたくさん残っておりまして、やっぱりこの避難の方来てますね。関東東北からの避難の方、こちらにも来てますよ。それからここにこう名水があるんですけども、名水を汲みに来る人も増えていますね。やはり放射能っていうのは浴びなければ浴びないだけよろしいんでありましてですね、放射能が特に飛び散ってる時はですね、線量の高い時はまあそういうとこにいないのが一番ですね。まあですから本当に日本中人が今動いてるという感じがします。特に西日本はですね、本当に本社機能を移転するところも出てきましたし、これから、とりあえず西日本がちゃんと動いてますからね、東京もちょっともう計画停電等があって、もうダメでしょうから、疎開する人、移転する人は増えてくるんじゃないんでしょうかね。いろんな意味で本当にその21世紀は今までと全然違うということが、ここではっきりしてきたと思うんですね。2011年というのは、21世紀に入って10年目でありますけれども、まさにこの10年経ったところでですね、本格的に変わり始めた。今から100年前が1911年で辛亥革命が始まりまして、で、20世紀の大きな政治体制がそこから作られていくわけですけども、世界秩序がですね。今回はそういう政治の変化もありますが、やっぱりエネルギーの変化ですね。こういうものがなんか本当にこう出てきて、今までと同じような生活を我々維持できないということが明確に分かってきたんじゃないかなという感じがしますね。ですからもうやはり、原発はもう無理ですから、この様子でいきますとやはり相当エネルギーは足りないわけで、だから大変だじゃなくて、少ないエネルギーで運営できるように抜本的にライフスタイルを変えてしまうことが一番賢明なことだと思いますね。で、それが逆に言うと、本当に21世紀らしい健康とか持続可能性を考えた、新しい社会というものを生み出すんじゃないんでしょうかね。しかし本当にここに来てですね、政府、東電、保安院内部の仲間割れがですね、はっきりと見えてきましたね。皆さん新聞見てると分かると思うんですが、その内輪の避難の話が随分記事に載ってると思いませんか。首相がですね、ヘリで行った件はけしからんとかですね、圧力容器はですね、壊れてるっていう人と壊れてないっていう人がいてですね、で、だんだんこの内輪もめが始まってるわけですよ。あれ、内輪もめが始まってるってことは、物事うまくいってない証拠ですよね。で、なんか、俺はちゃんとそう言ったはずだぞと、俺は責任取る立場じゃないぞということで、みんななんか、ね、あいつが悪い、こいつが悪いと言い出したんじゃないんでしょうかね。だからやはり相当事態は深刻なんじゃないかなと思うんですね。で、大体その本当にその、放射能という危険なものを扱うのにですね、レントゲン何回分だとかですね、CT スキャン何回分だとか、そういうたわけたことをですね、こう言うってこと自身が非常に不届きですよね。デリバティブズだってなんだってですね、ちゃんとリスクの基準との一応、不十分ながらも決めてあってね、数量的にですね、これ以上はいいとかダメとか一応あるわけですよ。ところが今回の放射能のこの事件の場合ですね、その基準の話は最初に出てこないわけですね。これぐらい低いから安心しろとかですね、バカじゃないかと思うんですけどね。で、ですからこれはもう完全にメルトダウンですね。粉飾決算と同じですよね。企業も粉飾決算始めたらもうそれメルトダウンですもんね。金融なんかそうでしょ。07年のデリバティブズの危機の後、みんな隠して飛ばしちゃったわけですね。だからもう絶対元に戻らないですよね。だから放射能の世界も原子力の世界も同じで、これだけデタラメを言ってですね、飛ばしちゃったらですね、それはもう二度とみんな信用してくれなくなるんじゃないですかね。よく いかがわしい株屋さんとか、いかがわしい銀行員がですね、へんてこりなデリバティブズをこう売りつけますよね。絶対大丈夫だからとか言って、絶対とは言わないんだけどね。まあリスクを覚悟してですね、ありますと。しかしまあ大丈夫ですなんて適当なことを言いながら、書類にいくつもサインさせて、買わせて。で、損すりゃ、はい、自己責任と。なんか原子力あれに似てますね。とにかくこんな便利なものを使わない手はないと。こんな放射能は出るけど、まあそれはこんな基準があってこんな風にやってるからリスクはちゃんとヘッジできますよと。いいですねと。まあサインはさせることはないけど、まあ実質的に国会がサインしちゃってるわけね、国民に何かあって。で、やっちゃってですね、火吹いたと。破綻したと。しかし、それはなんかいろいろ理由がありましてと。なんか本当にその、デリバティブズが破綻した後のゴールドマンやモルガンと同じようななんか感じですね、あれ。東電とかホワインとか見てるとね、あと御用学者たちもね。いや、これはもう自滅ですな。ああ、これは完全に自滅でね。で、世界を見てもやっぱりもう、あの福島の強烈な映像がですね、広がれば広がるほど、まあ、もう原発は無理だという流れになってきたと思いますね。だから、その大きな問題は、ね、ここでどう懸命に判断をするかということなんじゃないんでしょうかね。まあ仲間割れが広がってきたということは、そろそろこれお手上げになるのは近いということだと思うんですね。お手上げになった時に、結局はまあ最後は現場の頑張りですよね。現場の頑張りで何とかするしかないわけで。ですから、こう、まあ、今までのリーダーシップが崩壊して残るのは現場だけと、いうことでしょう。90年代の金融危機もそうですが、初めのうちはですね、小さい金融機関が潰れてきて、大丈夫だ、大丈夫だって言ってたんですが、だんだんそれがね、そうもいかなくなってきて、大きな金融機関が潰れ始めて、一斉にみんなこう、いなくなっちゃいましたね。大蔵省も解体されたし、大手銀行も、まあ実質的に解体されて潰れたところも出てきて、あんな感じになってくんでしょうね、これから、その原子力産業というのはね。まあ、これもやっぱり一つの、今までのこの因果の積み重ねという形なんじゃないんでしょうかね。もともとだから、デリバティブズだって、あれ、人命軽視もいいとこですもんね。破綻しても構わないから、っていうんで売っちゃうわけですから。なんか、見てると原子力も同じような感じなんじゃないのあれ。ねえ、その現場の作業員の人だってものすごい高い放射能を浴びたとこで、浴びるとこで仕事してるわけでしょ。ああいうなんか世界を引きずったままなんか世の中のインフラを支えるっていうことは、いやー、それは21世紀の理念に合わないですよね、やっぱりね。だから、やっぱいろいろと考えて、社会そのものを変えていくっていうことがものすごく大切なんでしょうね。で、今のところはですね、まあとにかく被災地の救助、それからライフラインの復旧、それから原発のことで皆さん大忙しですけども、まあこれがね、一段落してきたら、やっぱりその先どうするかって話になってきて、もう元には戻らないっていうことがみんなよくわかるんじゃないかと思うんですよね。だから本当にその、今までのこの歴史を見ても東京というところは大きな時代の転換点で人口が大きく減少するんですよね。明治維新の時もそうでしょう。それから関東大震災の時がそうでしょう。それから昭和20年の敗戦間際の時はそうですね。敗戦前後ですね。要するにもうやっぱり東京を支えるインフラが破壊されちゃうわけですよ。だから東京住めなくなっちゃうんだね。だから、もともと東京で生まれて住んでる人は、まあ、そこにいるってこともね、ある程度できるんでしょうけども、まあ、便宜的な理由で東京に来てる人って多いじゃないですかね。地方から出てきたとかね。仕事があるからっていうんで。それはもうちょっと難しいんじゃないでしょうかね。この間の水のパニックもすごかったようですね。水が危ないって話になったら20分でペットボトルが売り切れちゃったと。水がね、ミネラルウォーター売り切れちゃったって話も聞きましたけども。まあ、本当なんか、物流が止まる、ガラガラ電気が止まる、まあ、そうなってくるとなんか本当にその東京は機能しないっていうことがよくわかりますね。で、最近なんかよくみんな電気消してますもんね。なんかすごく暗いんですけども、暗いなら暗いなりにですね、まあ、間接的にね、その壁を明るくするような、まあ、そういう塗料を塗ってみたり、まあ、暗いなら暗いなりにその内装をやり替えればいいと思うんですが、 まあとにかく電気がつくことを前提に作ったところで電気が消えるとですね、まあそれは非常に大きな問題ですよね。なんか、黙々とみんなこう下向いて歩いてるのを見ると、なんかこれ北朝鮮の街じゃないかなっていう雰囲気すら漂ってきますからね。まあやっぱりいわゆる破局のシナリオっていうのはこれ来たんだと思いますよ。あの成長の限界っていう本に載ってますでしょ。4パターンがね、人口不要力が増えていけばそのまま人口が増える、で限界があってその限界を超えちゃいけないと思えば軟着陸できる、しかしその限界を超えた時に戻ってくることができればある程度のところで安定する、しかし戻ってくることができないといわゆる破局シナリオって形になって、人口不要力は大幅に減少して、で人口も減らざるを得ない、まあその4パターンがある。で今回の電力についてはこれ完全に破局のパターンですよね。4番目のパターンですね。結局電力の供給量が大幅にこれは減って、だからそれに合わせて我々は生活や仕事を全部変えざるを得ないという、まあその破局の形に来たんでしょう。デリバティブズと同じですよね。考えてみたらデリバティブズも放射能も原子力もこの30年ぐらいなんですよね。本格的になんかインフラとして社会を持ち上げるようになってきたのは、それまではまあある種実験段階ですよね。この30年間で大幅に日本なんか拡大したわけで、ですからまあこの30年って考えてみると80年代からですから、なんか異常な時代なんですよね。異常な成長バブルがあって、でまあ異常なバブル崩壊があって、でヘンテコリンなリーダーシップが蔓延をしてですね、でどんどんみんな壊れていった時代でしょう。だからこの30年間っていうのは、なんかよーく見てるとちょっと長い目で見るとですね、やっぱり今までの時代を一旦壊すという時代だったんじゃないんでしょうか。70年代までのある意味で非常に健全な精神が宿ってた時代が終わってしまって、80年代になってからなんか本当に上っつぶれした時代になりましたよね。でそのなんか最後の結論で今回のね、原発の事故だとか、あるいはまああのあれですよね、デリバティブのこととか、世界的な基盤の崩壊というところまでこれ来たわけで、ですからこういうのっていうのは、ちょっと大きな目で天のシナリオって感じで見ればですね、まあ今までのなんか矛盾に満ちた体系をですね、発散し続けている体系を一気にこう天が終わりにするためいろいろ仕組んでやってきたんだと、まあそういうふうになんか言わざるを得ないんじゃないんでしょうかね。で逆に言うと、まあ、これはまた一つの試練であると同時にですね、チャンスでもあるわけですから、多くの方も犠牲になった地震でもありますしね、まあこれをいかに未来に建設的にするかというチャンスに変えていくっていうことがですね、我々にとっては非常に重要なことじゃないかなと思うんですね。でとにかくこの夏が一つ、まあエネルギーという観点で言うと山場になると思うんですよね。やっぱりあの今の東京アラバマで冷房をかけなかったら何にもできませんのでね。で政府もなんかあまりアイデアがあるようでもないし、だからこれからその新聞なんか見ていて、テレビなんか見ていて、うちは揉めて申しますかね、あいつがおかしいとはこいつがおかしいとかいう話がどんどん広がれば広がるほど、それ物事うまくいってないんだというふうに考えたらいいと思いますね。でそうなればなるほどですね、おそらくこの夏は非常に大変なことなんだと思うんですね。まあだから早めにですね、まあ自衛をしてもいいんじゃないかと思うんですよね。やっぱりその、あまりそのエネルギーを使わないでもねできること、いろんな対策を自分なりに考えて、まあできる範囲はある程度限られてるかもしれませんけど、それでもですね、なんか考えて行動していくことをやっていかないと、生活を変えていかないと、これはちょっとばかり難しいんじゃないでしょうかね。同時にまあ金はなんか出すと思うんですよね。スリあるわけですから、このまあ今のところね、国債の発行はどうとかこうとか財務大臣も言ってますが、まあそれ言ってるだけでありまして、いよいよ金が足んなきゃですね、さあすって出しますわね。他にできることないもんね、今の政府に。あれ、金すって巻くぐらいのことでしょう、できることといえば。だからまあ、経済、ね、生活、経済、インフラ、あらゆる面で、 もう被災者の支援も含めてですね、まあ、農業のこともそうですけども、まあ、どんどん金は出していくんでしょうね。だから当座のこの、まあ、原発からまだね、ああやって蒸気が出ている状況とか、あるいはこのライフラインが復旧しない状況では、まあ、そうやって政府が紙すって巻きますから、とりあえずそれで一時しのぎをすると。で、その間にですね、まあ人を全部入れ替えちゃって、そしてこの本格的な戦略的低エネルギー世界への復興ということで、まあ新しいチームを立ち上げていくということでしょうね。で、やはり夏と冬、ものすごくやっぱり電力消費量が多い時期がこれから1年の間に2回来るわけですよね。真夏と真冬と。この2回ぐらい来るとですね、やっぱり抜本的に我々はもう元に戻らないっていうことをやっぱり実感するんじゃないかと思うんですよね。で、これ実感するのが遅れれば遅れるほどですね、多分問題はね、大きくなっちゃうんだと思うんですよね。なんか小手先で乗り切ろうとする油断がですね、なんか大きな命取りのようなね、大規模停電とかもたらす原因になるような予感がしますね。だからここは、やっぱりその小手先ではなくて、抜本的な対策で、しかしそれは今のリーダーたちに無理でしょうから、まあ、危機がやっぱ来んだと思うんですよ。危機が来てですね、特にそのエネルギーを大量に使う夏と冬にね。で、国民の怒りがやっぱり爆発することでね、やっぱ人が変わるという形だろうと私は思いますけどもね。企業なんかも本当にこれ、よく考えないといけませんよね。海外出てくったって、ものすごい物価上がってきちゃってるし、革命騒ぎでしょう。あれはもう広がりますよ、世界中に。中東なんかあれ、イランがあといつ出てくるかだけの問題ですもんね。バカだね、サウジもね、自分で軍隊出しちゃってですね。バーレンにですね。あんなことしたらですね、イランに、ね、イランが出兵する絶好の口実じゃないですかね。オバマもそうだよね、なんか気がついたらわーっともう軍隊をリビアに出しちゃって。今頃アメリカ国内でなんで軍隊出したなんてみんなに怒られてますが。まあ、あんなもんだね。ですから、まあ正直言っても、みんな今までの20世紀型の人たちってメルトダウンよ。ああ、ほらダメだわね。で、やっぱりだからまあ、これもやっぱり自然の浄化のプロセスなんだと思いますよ。だからとにかくその巻き込まれないところにいることですよね。その、まあ、地震は天災ですが、被害は人災ですからね。ですから、こう巻き込まれないところに、こういるっていうことが、まあ、我々にできる非常に重要な対策なんじゃないかなと思いますけどもね。で、やっぱり、その横のネットワークの時代であることは間違いないですよね。その原発に関する情報でも何でもね。まあ、皆さん知り合いから知り合いにいろんな専門家の話とか見てきた話、聞いてきた話を横に横に流していくじゃないですか。ねえ、身のもんたの話を鵜呑みにしてる人ってあんまりいないと思うんですよ。まあ鵜呑みにしたいという気持ちはわかるっちゃわかりますよね。何にも問題ないんだと。とにかく大丈夫だと。問題ないんだ言ってほしいという。まあその気持ちはわかりますから、まあ人間ね、そういうもんだというのもなんですけど、やっぱりねえ、ダメなものはダメだし、いいものはいいですから。その辺はある程度冷静にならないとね。だから政府も冷静な対応って言うんですが、まあ、見方を変えて言えばですね、政府自身の言ってることを鵜呑みにしてね、なんかひどい目にあったって、それデリバティブズと同じでね、ほら、株屋の話を鵜呑みにして聞いてね、サインして、損害を受けたって、あんたの自己責任よと言ってるのとあれ同じだと思うんですよね。やっぱり冷静にですね、この人何言ってるのか判断して、どういう立場で物言ってるのか判断して、で、自分で、その、決断するしかないんじゃないかと思うんですよね。まあ、そんな意味では、やっぱりその、こういうネットワークの発達によってね、なんか本当の話を皆さんしてくれるようになりましたから、それはある意味ではありがたいことだなと、まあ、つくづく思うんですね。やっぱり我々はですね、元に戻る、元に戻そうという、元に戻ってほしいという、その気持ちと、ここで、おさらばしなければいけないと思いますよ。元には戻りませんから、全く新しいものを作るまで、前に向かって泳いでいかないといけないということですね。本当に歴史の断層をですね、見事に我々はこの瞬間に渡ったわけですよ。この3月11日にね。だから、その、昔に戻ろうと思うと戻らないからさ、ね、なんか非常に悲しくなるし、辛くなるけども、これからなんか新しい時代作ると思えばですね、 まあ、恐怖もあるかもしれないけど、やっぱりそれは建設的な楽しい話ですからね。やっぱ発想を前に前にこの向けていくってことがすごく大事なんじゃないでしょうかね。まあ、人類長い歴史の中でいろんなことがあって今日に至ってるわけですから、まあ、これぐらいのことでね、我々の日本も世界もなくなるっていうわけでもないし、まあ、変化の大きな真っ最中だということですからね、その分元気を持ってですね、やっていくことが大事かなと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界の一言、もう元には戻らないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。